て礼拝を始まります。しばらく黙祷しましょう。黙祷ありました。希望は私たちを欺くことはありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。一言お祈りを捧げます。主なる神様、皆をあがめ賛美いたします。ちょうど一週間もあなたの恵みと導きにより守られたこと、また今日の9月の第4の主礼拝をそれぞれの場所で捧げることが許され、心より感謝いたします。神様、今新型コロナウイルスによる感染が減りつつありますが、まだコロナ感染により苦しんでおられる方がおられます。どうか主が癒しと回復を与えください。また弱っている方や助けを求める方々には主が心の平安と慰めを与えください。なおこの中の中にあるこのような時代であるからこそ、私たちは目を上げてあなたの御言葉を慕い求めます。どうか主が御言葉の恵みを与えください。神様、桜教会をお守りください。この教会に直している一人一人、特に施設におられる方や、また一人暮らしの方、また心を病んでいる方々がおられます。どうか主は共にいてくださり、必要な力をお与えください。神様、10月にはこの礼拝堂に集い、共に礼拝を捧げることを待ち望んでおります。どうかあなたが導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌6番の一節です。今日の聖書箇所は創世記21章1節から21節です。それぞれお読んでください。創世記21章に入りました。今日の聖書箇所はアブラハムとサラとの間に約束の子イサクが生まれたところから始まっています。いわゆるイサクの誕生であります。今日の一節二節に、主は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラムとの間に驚くの子を産んだ。それは神が約束されていた時期であったと書いてあります。サラに対する神の約束は成就しました。ではアブラハムとサラの二人はこの日までどのような日々を過ごしてきたのでしょうか。最初はアブラハム夫婦は神の召しを受け、旅の生活に入りました。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるようにという約束が与えられました。しかしどのように 大いなる国民とされるのでしょうか。この時アブラムは75歳、妻のサラは65歳でした。彼らはカナン地方に入ります。そして神様はアブラムに、あなたの子孫にこの土地を与えると言われました。アブラムは子供のいない自分にどのようにしてその約束が実現するのか不思議に思ったことでしょう。しばらくして神様は、あなたの子孫を大地の砂粒のようにする、大地の砂粒が数えきれないようにあなたの子孫も数えきれないであろうと告げられました。アブラムにはまだその言葉が理解できませんでした。そしてもう一度神様がアブラムに幻の中で現れた時、アブラムははっきり言いました。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。すると神様はアブラムを外に連れ出して、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい、あなたの子孫はこのようになるとおっしゃいました。アブラムは大地の砂粒のように、また満天の星のように子孫を与えるという、この神の約束を信じきれないながらも片方は信じました。それでもまだ何も起こりません。そこで妻のサラは自分の女奴隷ハガレによって子供を得ようとしました。そこから生まれてくるのがイシュマルであります。その後神様はひとたびアブラムに、あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産む、その子をイサク、彼は笑うと名付けなさい、私は彼と契約を立て彼の子孫のために永遠の契約をするという約束を与えました。そして来年の今頃には子が与えられていると言われました。ところがアブラム夫婦はこの神の約束を密かに笑いました。年老いた自分たちに子供が生まれるはずがないと思ったからです。しかし今日の最初の一節二節に書いてあるように、主なる神は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたので、彼女は見こもり年老いたアブラムとの間に男の子を産んだとあります。アブラムが100歳、サラが90歳の時でした。聖書はそれは神が約束されていた時期であったと記しています。いつの時代でも経験から生まれる知恵が私たちを教えてくれます。それらは時代を超えた常識となって私たちの生活を動かしていますが、その通りにならないこともあります。つまり常識を超えて実現することがあります。サラにとってこの年で見こもるということは常識外であり理屈に合わないことでした。しかし子供が生まれる年齢ではないところから新しい出来事が始まっていくということは、それは神の約束の言葉は真実であるということを教えています。続いて3節4節に、アブラハムはサラが産んだ自分の子をイサクと名付け、神が命じられた通り8日目に息子イサクに割礼を施したとあります。アブラハムは生まれた子の名前をすでに神様から命じられた通りイサクと名付けました。イサクというのは笑うという意味で、イサクが与えられたことは喜びの笑いをもたらす出来事でありました。6節にサラが、神は私に笑いをお与えになった、聞く者は皆 私と笑いを共にしてくれるでしょうと言いました。ここにはサラの喜びの声が充満して、サラが心から笑い、聞く者は皆私と笑いを共にしてくれるでしょうという喜びの笑いと、イサク笑うという名前は結びつくのだと言っています。またサラは言いました。七節です。誰がアブラムに言い得たでしょう。サラは子に父を含ませるだろうと。しかし私は子供を産みました、年老いた夫のために。ここには私のような老人が子供に乳を飲ませようとは誰も思っていなかったでしょうと言います。しかし子供を産んで乳を飲ませることができた、その喜んでいる姿が目に浮かびます。腹の底から喜んで笑っているのです。しかしこれでめでたしとはいきません。アブラハム夫婦の喜びがまた問題の種になります。8節から10節までを見ますと、イサクが自腹にしてごろ、アブラハムは盛大な祝宴を開きました。その時サラは自分の女奴隷ハガレがアブラハムとの間に産んだ子、すなわちイシュマエルがイサクをからかっているのを見て、夫アブラムに、あの女とあの子を追い出してください、あの女の息子は私の子イサクと同じ後継ぎとなるべきではありませんと訴えました。ここにあの女とあの子と言っています。ここにハガルとの長い対立の跡が見えます。アブラハムは非常に苦しみました。イシュマエルも自分の子だからです。ここで神様はアブラハムにサラに従うように命じます。12節13節に、神はアブラハムに言われた、あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい、すべてサラが言うことに聞き従いなさい。あなたの子孫はイサクによって伝えられる。しかしあの女の息子も一つの国民の父とする。彼もあなたの子であるからだとは書いてある通りです。結局アブラハムは苦しみつつもハガルとイシュマエル親子を自分の元から追い出すことにしました。ハガルがパンと水の皮袋を背負い我が子を連れて出ていく姿は、想像するだけで切なくなります。聖書には二人がどこへ向かっていたのか、それは記されていません。途中荒れ野でさまようハガルは、皮袋の水がなくなると瀕死の状態に陥ったイシュマエルを一本の灌木の下に寝かせ、私は子供が死ぬのを見るのは忍びないと言って少し離れたところに座り込みます。そして声を上げて泣きました。何があったのでしょうか。あれのさまようということは行く先がないということであります。イサクが生まれた瞬間からハガルもイシュマエルもこの事情に存在する意味、また生きる理由を失いました。アブラハムの家には自分たちの居場所がなかったのです。でも神様は少年イシュマエルの泣き声を聞いてくださいました。聖書にはイシュマエルが声を出して何かを言ったということは書いてありません。ところがユダヤのある賢者の中には、彼は沈黙の叫びを上げていた、人の心を知りたもう神だけがその声を 聞いたのだと言っています。人の心を知りたもう神様はまたハガルに声をかけ、彼女の目を開いてくださいました。17節、18節をご覧ください。神は子供の泣き声を聞かれ、天から神の召使いがハガルに呼びかけていた。ハガルよ、どうしたのか。恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立って行って、あの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国民とする。イシュマエルという名前は、エル、神は、イシュマ、聞かれるという意味であります。神様はイシュマエルの泣き声を聞いてくださったんです。彼の苦しみ、悲しみに目を向けてくださったのです。なぜなら彼も神の子としてアブラハムの祝福のうちにあるからです。目を引かれた、開かれたハガルは井戸を見つけ、川袋に水を満たして子供に飲ませます。その後イシュマエルは神の約束通りに成長して、ハガルはエジプトからイシュマエルのために妻を迎えます。そしてやがて彼を大きな国民とするというこう言われた神の言葉通り、彼は一民族を形成してアラブの僧となっていきます。それでは今日の聖書箇所は何を私たちに語りかけているのでしょうか。今日の聖書箇所によって私たちはまず、神様はご自分が約束なさったことを忠実に実現してくださる真実なお方であることを教えられます。サラは約束の子イサクを産みました。そのイサクの顔を目の当たりにするまで、アブラム夫婦の思いは冒頭で言いましたように揺れ動きました。神の約束の言葉を信じることができず、二人とも笑ったにもかかわらず、神様はその笑いを喜びの笑いに変えてくださったのです。アブラム夫婦に息子をイサクを与え、彼を通して神の祝福を守り続けてくださったのです。アブラム夫婦がそうであったように、私たちも神の約束を信じきることができない弱さを持っています。そしてアブラハムのように悩み苦しむのが私たちの日常ではないでしょうか。ところがそのような現実のただ中に、神様は恵みを持って約束の言葉を忠実に守ってくださるお方です。アブラハムとサラに対してもそうでありました。真実な真の神様が私たちを守ることです。また私たちを生かしてくださるのです。今日から始まる一週間の歩みが、その神様に全てを委ねる歩みとなりますように願います。お祈りをします。主なる神様、今日は創世記21章の前半のところに耳を傾けました。イサク、笑うという名前は神への不信仰、人間の弱さを思い起こさせる名前でありながら、それを超える真実な神を示す名前であることに気づかされました。感謝いたします。どうか恵みを持って 私たちを守ってくださる真実な神に全てを委ねる一週間の歩みとなりますように祈り願います。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌465番の一節です。と信じよ。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。献金を捧げます。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌26番の後を祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔を向けてあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 しばらく黙祷を捧げます。黙祷ありました。これで礼拝を終わります。